ヘブル11の5と6。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から証しされていたのです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。ヘブル人への手紙の11章には信仰によって生きた人々15人の名前が挙げられています。アベル、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、それからヨセフ、モーセ、ラハブの9人については名前だけでなく、その人たちが信仰によってどのように生きたか、どんなことをしたかということが書かれています。信仰によって生きるとはどんなことなのか、それをこれらの人々から学んでいきたいと思うのですが、で先週はアベルの信仰から学びました。今日はエノクの信仰から学んでみたいと思います。でエノクの名前が最初に出てきますのは、創世記の五章です。創世記の五章の1節から20節のところに、こんな風に書かれています。これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造したとき、神の似姿として人を作り、男と女に彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、彼らの名を人と呼ばれた。アダムは130年生きて、彼の似姿として彼の形に男の子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。セツを産んでからのアダムの生涯は800年で、彼は息子たち、娘たちを産んだ。アダムが生きた全生涯は930年であった。こうして彼は死んだ。セツは105年生きてエノシを産んだ。セツはエノシを産んでから807年生き、息子たち、娘たちを産んだ。セツの全生涯は912年であった。こうして彼は死んだ。エノシは90年生きてケナンを産んだ。エノシはケナンを産んでから815年生き、息子たち、娘たちを産んだ。エノシの全生涯は905年であった。こうして彼は死んだ。ケナンは70年生きてマハラルエルを産んだ。ケナンはマハラルエルを産んでから840年生き、息子たち、娘たちを産んだ。ケナンの全生涯は910年であった。こうして彼は死んだ。マハラルエルは65年生きてヤレデを産んだ。マハラレールはヤレデを産んでから830年生き、息子たち、娘たちを産んだ。マハラレールの全生涯は895年であった。こうして彼は死んだ。ヤレデは162年生きてエノクを産んだ。ヤレデはエノクを産んでから800年生き、息子たち、娘たちを産んだ。ヤレデの全生涯は962年であった。こうして彼は死んだ。ここまで読んで皆さんはどんなことに気がつきましたか？きっと人々が何百年も生きたということが印象に残ったでしょうね。アダムは930年、セツは912年、エノシは905年、ケナンは910年、マハラルエルは895年、ヤレではなんと962年生きています。もうほぼ一世紀ですよ。一世紀前の人がまだ生きているとしたらびっくりですよね。驚くほどの長寿です。この長寿はどこから来たかというと、おそらくノアの洪水前の地球環境が驚くほど良かったということだと思うのです。ノアの洪水以降、もちろん何百年生きたっていう記録もありますけれども、こんな長寿は聖書の中にどこにも記録されていません。環境はすごく良くって、また人間の体も老化がほとんど進まない。 ずっと若いままで何百年も生きる。理想的ですね。不老長寿みたいな感じですけれども、このような長寿のおかげで人類は増え広がることができた。その長い年月に知識を積み重ねることができますから、文明が急速に発展したと考えることができます。けれども、創世記5章は、古代の人々がどんなに長く元気で生きられたとしても、その人生の最後は死であると言っています。五節に、アダムが生きた全生涯は930年であった。こうして彼は死んだピリオド。文字通り彼の人生にもピリオドが打たれたわけですね。そしてそれ以降、どの人にもこうして彼は死んだ、こうして彼は死んだ、こうして彼は死んだ。世界中のあらゆる人のこの系図を書いても、やはりこうして彼は死んだ。どんな立派な人の伝記を書いても、こうして彼は死んだって終わるのです。創世記は人が罪を犯し、世界に死が入り、人が死ぬべきものになったということを述べています。神様がアダムに、あなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。この戒めをお与えになったとき、続けてこう言われましたね。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。罪の結果は死であると神様は言われました。もちろん神様の戒めを破ったアダムとエバは、その場で即死したわけではありません。むしろアダムは930年もの長寿を与えられています。でも彼はやがて死を体験します。自分の息子アベルの死です。アベルが兄弟のカインに殺されるという悲惨なものを彼は見るのです。実にアダムは罪の支払う報酬はしてやるという事実を目の当たりにしています。そしてアダム自身も930年の後死んでいきました。彼の長寿930年間は刑罰の執行猶予の期間でしかなかったのです。そして彼は死んだ。まあそのような言葉を続けて読んでいますと気がめいてしまいます。確かに罪の支払う報酬は死なのですが、この死を克服するものはどこにもないのでしょうか。私たちは永遠に死の牢獄の中に閉じ込められたままなのでしょうか。いいえ、私たちには希望があります。そしてその希望がなんと創世記にすでに示されていたのです。創世記の5章20節には、ヤレデの全生涯は962年であった、こうして彼は死んだとありましたが、続く21節から24節はこう書かれています。エノクは65年生きてメトシラを産んだ。エノクはメトシラを産んでから300年神と共に歩み、息子たち、娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。エノクは創世記5章の人々の中で、一番その生涯が短いですね。365年しかありません。しかし、彼については、こうして彼は死んだとは書かれていないのです。神が彼を取られたので、彼はいなくなったと書かれています。ヘブル人への手紙はこのことについて、信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりましたと説明しています。死を見ることのないように移された、どこにですか？死のない天です。 天に、神様のもとに、エノクは、すべての人が、こうして彼は死んだと言われている中で、天に挙げられていったんです。そして、エノクはその霊だけが天に帰ったというのではありません。体も共に天に挙げられています。人は誰も亡くなれば、その霊は神のもとに帰りますが、その亡骸を地上に残していくものです。でも、エノクの場合は違います。エノクはイエス・キリストの復活の雛形となっています。イエス様は復活の後、体を残しておかれましたか？いいえ、イエス様のお墓は今も空っぽです。その体は栄光の体となって天に挙げられました。また、エノクは終わりの日に私たちすべてが体のよみがえりを体験するということの予告でもありました。イエス様が再びおいでになるとき、キリストにある者たちの亡骸は、それがたとえ灰になり、塵になっていたとしても、そこから栄光の体によみがえります。エノクは神様の恵みによって、また彼の信仰によって、イエス・キリストのはるか以前に、キリストの復活、あるいはキリストにある者の体のよみがえり、永遠の命、というものを身をもって予言していたのです。聖書は、罪の報酬は死であると言っていますが、罪と死の現実というものをはっきり教え、私たちに警告を与えています。でも、それだけで終わりません。ローマの 6-23 はこう言います。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。すべての人が死ぬべきであるというそのことをひっくり返してくださって私たちに永遠の命をくださったというのです。命の主であるお方、死ぬことのない神の御子が十字架の上で苦しみの果てに死なれました。それは私たちの罪の刑罰をその身に引き受けてくださったからです。イエス様はその死によって死に打ち勝ち、永遠の命を私たちに賜物というのは無代価で恵みの贈り物として分け与えられるものです。何か自分で努力して勝ち取らなければいけないというものではありません。それを無代価で私たちは受け取ることができる、その賜物として永遠の命をくださった。けれども、永遠の命が無代価の恵みの賜物ギフトであったとしても、私たちがキリストから離れていたら、そのキリストの命、永遠の命に預かることはできませんね。イエス様は言われました。私はブドウの木、あなた方は枝です。ブドウの木から枝をちょん切ってしまえば、もうその伸びることもないし、そしてましてやブドウの実を結ぶこともありません。枯れてしまいます。同じように、私たちもイエス・キリストにつながっていなければ、その永遠の命は私たちのうちに働かないのです。キリストと私たちをつなげるもの、それは何でしょうか？それが信仰です。聖書は、エノクが死を見ることなく、天に移されるために特別なことをしたとは言ってません。けれども、信仰によって歩んだ、信仰によって生きた、信仰は語られています。神様は、彼の信仰を喜んでくださり、彼を特別に後の時代の預言とするために、また雛形にするために天に移してくださったのです。では、神様に喜んでいただける信仰とはどんなものなんでしょうか。そのことを見ておきたいと思います。ヘブルの 11-6 は、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。 神に近づく者は、神がおられることと、神がご自分を求める者には、報いてくださる方であることを信じなければならないのです。こう言っています。神様は、まず私たちに、神がおられることを信じるように、そう求めておられます。神がおられることを信じる。それはどういうことかというと、ただ、この頭でですね、神様の存在を考え出して、まあ、神はどっかにいるだろうなと、そう自分に納得させるということではないんです。また自分が思い描いたり、自分で定義した神様ではなく、神様がモーセに言われましたね。私はあるというものである。I am that I am. 神様は人間が定義することのできないお方ですね。神様は神様であって、主権者であって、ご自分でご自分の存在を決めてらっしゃるわけです。人間が神様こうあってくださいということはできません。言い換えれば、神様は私は私であるということを、そして私はこのようなものだよということを、神様のお言葉の中にご自身を示していらっしゃいますね。そのあるがままの御言葉に示された神様を受け入れるということが、神がおられることを信じるというその信仰なんです。そして次に、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じるということが書いてあります。このことはエリアがバールの預言者と対決したとき、その時のことからよくわかりますね。エリアは求める者に神が報いてくださるとの信仰に立ちました。そしてバールの預言者たちに勝利しました。バールの預言者たちはといえば、朝からもうお昼過ぎまで自分たちの体を剣や槍で傷つけ血を流すようなことをしてまで興奮してバールの名を大声で叫び求めました。けれども何も起こりませんでした。しかしエリアが祈ると天からの火が祭壇の生贄を焼き尽くしました。その時のエリアの祈りはこうでした。列王記第一の18章の36と37。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって、私がこれらすべてのことを行ったということが、今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。エリアは神様が生ける誠の神様である。そして彼と共にいてくださるということを信じました。そして祈りに応えてくださることを確信してこのように祈ったのです。どの人も祈ります。でも、多くの人々の祈りは、どんな神様だかわかりませんけれども、もし神様というものがあって、私の願いがひょっとして聞かれるんだったら、聞かれるかもしれないんだったら、聞いてください。そんな気持ちでしかないのです。これは信仰の祈りではありませんね。信仰の祈りとは、神がおられることと、神が求める者に報いてくださる。神はこの祈りに応えてくださると信じて祈るのが信仰の祈りです。エノクはエリアのような奇跡を行いませんでした。けれども彼は日々の生活を神が共におられるという信仰を持って送っています。人生の様々な事柄についてきっと神様に信頼し、そして神様が信頼する者に応えてくださる、そう信じて歩んだことでしょう。創世記5の24、 エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。神様がエノクを喜んでくださった。神様が喜んでくださる信仰とは、何か人の目に触れる特別なことをするということではないのです。エノクのように日々を神様と共に歩むことです。私たちは聖書によって時が来れば世を去らなければならないことを教えられています。だからこそ一日一日を大切にして過ごします。またキリストにあるものの人生は死では終わらない。その向こうに天があるということを知っています。だから今どんな困難なことがあったとしても神様、私と共にいてください。そう祈ってそれを乗り越えることができるのです。この地上の歩みは天につながっています。そのことを知ってこの日々を神様と共に歩もうとますますそう励んでいきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、イエス・キリストによって私たちを罪と死から救い出し、永遠の命の望みを与えてくださった恵みを感謝します。エノクがあなたと共に歩んだように、私たちも私が道であり、真理であり、命ですと言われたイエス・キリストによってあなたと共に歩むものとしてください。キリストのお名前で祈ります。アーメン。